知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は消防本部通信指令課の田中さんに火災メール119ご利用くださいについてお話を伺います。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、最近の一宮市内の火災状況について教えていただけますか。
はい、令和3年中には81件の火災が発生し、残念ながら3人の方が亡くなっております。そして火災の原因はコンロからの出火、放火の疑い、焚き火が主な原因となります。
令和3年中には81件もの火災が発生しているということで、やはり今回のこの火災メール119、ぜひご利用いただきたいところなんですが、こちらの火災メール119とは配信の内容も含めて教えていただけますでしょうか。
はい、火災メール119とは、一宮市内で火災が発生したことや火災が収まったことをお知らせするほかに、多くの怪我人などが発生したとき、火災が発生しやすい気象状況などをメールでお知らせするサービスとなっております。お知らせを受信するレンクはご自身で自由に設定することが可能です。例えばお住まいのレンクのみ、または市内すべてのレンクを設定することもできます。またレンクの設定はいつでも変更が可能です。
火災メール119の配信の内容について教えていただきましたけれども、お仕事とかお留守にしている間にやはり近所で火災等発生するとちょっと心配ですもんね。
そうですね。
こちらの方ね、ぜひ利用していただきたいとは思いますけれども、はい、料金の方はかかりますでしょうか。
はい、火災メール119の登録に関しては無料です。ただし通信料は利用される方のご負担となります。あらかじめご了承ください。
登録は無料ですので、皆さんぜひね、登録の方していただきたいと思いますけれども、通信料はかかるということでね、そちらはご負担お願いします。では配信についてお伺いしたいと思いますけれども、こちらは誰でも配信の登録を行えるんでしょうか。
はい、配信の登録は携帯電話、スマートフォン、パソコンなどのメールアドレスをお持ちであればどなたでも可能となっております。
最近は皆さん比較的ね、携帯電話、スマートフォン、パソコンも持っていらっしゃる方も多いかと思いますので、これを機会にぜひですね、登録していただきたいと思いますが、登録の手順について詳しく教えてください。
はい、登録方法は2つあります。1つ目は広報一宮4月号火災メール119をご利用くださいの記事にある2次元コードをスマートフォンで読み取り、カラーメールを送信する方法です。2つ目は広報一宮4月号の火災メール119をご利用くださいの記事にあるアドレスへ直接カラーメールを送信する方法です。その後は1つ目2つ目ともに共通の手順となっており、カラメールを送信後に折り返し届いたメールのリンク先にアクセスしていただき、画面の説明に沿って配信の登録をする流れとなります。なお、カラメールのアドレスは i.kasai@1 1388boussai.jpi..hasai@1388boussai.jp となります。
詳しく手順の方を教えていただきました。ちょっとねこちらの登録がやり方わからないよっていう場合はどちらを参考にすればよろしいでしょうか。
はい、先ほどご案内した広報一宮4月号火災メール119をご利用くださいの記事に記載されていますページ ID 番号、こちらを一宮市公式ウェブサイト内のページ ID 検索で入力検索することで火災メール119の詳細な情報をご覧いただけます。なおページ ID 番号は1000606となります。
田中さん、私も実はまだ登録したことなかったものですから一宮市のウェブサイトから入ってみました。登録の仕方など詳しく書いてありましたので分かりやすかったのでカラメールと送って早速配信を行っております。
ありがとうございます。
その他の注意事項などありましたらぜひお願いいたします。
はい、古い携帯電話をお使いの方は携帯電話の操作のみでは配信の登録が行えない場合がございます。その際は一宮市消防本部通信指令課電話番号が0586721191こちらまでご連絡ください。またカラーメールを送信後に折り返しのメールが届かない場合はお使いの機器で折り返しのメールが受信できるように設定が必要な場合がございます。なお配信する災害の情報は119番通報の情報をもとに作成するため実際の災害の情報とは異なる場合や災害の発生する時刻によっては深夜にメールが配信されることがございますのであらかじめご了承ください。
古い携帯ね、やはりお持ちの方もいらっしゃるかと思いますのでその際は一宮市消防本部通信指令課さんまでご連絡とのことです。そしてやはり登録してもカラメールが来ないよっていう場合はね、一度設定を見直していただくのもいいかもしれません。それでは最後に田中さんからメッセージお願いします。
はい、火災などの発生をいち早くお知らせするサービスとなっております。どなたでも無料で配信登録をしていただけますのでこの機会にぜひともご登録ください。
最近火災もねよく発生しておりますのでぜひこの機会にご登録ください。田中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回消防本部通信指令課の田中さんにお話しいただいた火災メール119ご利用くださいについては広報一宮4月号17ページに紹介しています。お問い合わせ先は消防本部通信指令課電話番号0586721191 0586721191です。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは自主防災リーダー研修会のお知らせです。日時は5月28日土曜日午前9時30分から午後4時6月4日土曜日午前9時30分から午後4時30分内容は自主防災会の役割、資機材組み立て訓練、風水害タイムラインの作成などを行います。 定員は抽選で30人程度です。会場は微細障害学習センター講堂。対象は市内在住、在勤、在学で防災に関心のある方。なお2回とも参加できる方です。お申し込みは5月6日金曜日までに電話または電子申請でお願いします。お申し込みお問い合わせは危機管理課、電話番号0586-28-8959 0586-28-8959 です。続いては自主防災講演会のお知らせです。日時は5月28日土曜日午前9時30分から11時10分。講師は岐阜大学流域圏科学研究センター准教授の小山真紀さんです。定員は会場が抽選で120人程度、ズーム視聴が抽選で100人程度です。会場は微細障害学習センター講堂。対象は市内在住、在勤、在学で防災に関心のある方です。お申し込みは5月6日金曜日までに電話または電子申請でお願いします。会場とズーム視聴の重複申し込みはできません。お申し込みお問い合わせは危機管理課、電話番号0586-28-8959 0586-28-8959 です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。76.5 iWave。それでは最後に緑の募金運動にご協力をのお知らせです。市では豊かな緑を次世代に引き継ぐために緑の募金箱を設置します。事業者からの募金は社会貢献の PR にもなります。詳しくはお尋ねください。設置期間は5月31日火曜日までです。設置場所は本庁舎1階ロビー、公園緑地課、被災庁舎総務管理課、木曽川庁舎総務窓口課です。お問い合わせは公園緑地課、電話番号0586-28-8636 0586-28-8636 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。